皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第110回目、先週に引き続き物販会員の小倉博樹さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
けどもあまりにも商品数が多すぎて、
あ、作業が追いつかないと。
そうなんですよ。
あ、店員さんの作業が追いつかない。
追いつかないですね。追いつかないですし、やっぱりそこまでなんていうんですかね、気が回ってる店舗の方が少ないですね。
あ、まあ、ましてあれですよね、その人材もそんなにたくさん入れられないですもんね、店員さんもね。
そうです、そうです。でやっぱりその家電商品とかだと新しい、例えば電子レンジとか、うん、何ですかね、炊飯器とか、そういった商品が出てきた場合に古い商品っていうのは倉庫に戻すんですよね。置いてても売れなかった場合っていうのは、なので倉庫に眠ってる間に価格がどんどんどんどんレジ落ちしてるっていうパターンもあるんですよ。そうなんですよ。もともと500円にレジ打ちする、はい、商品が半年ぐらい経って倉庫から出してもらうと、それが5円とかになってたりするんです。
5円で、電子レンジ5円になんですか？
いや、電子レンジ5円はさすがにちょっとないんですけど、うん、まあ、ゲームソフトとかだったら全然ありますね。周辺機器とかでも。
はあ、なるほど。
そうですね。で、そこまでの領域になってくると、他の人がやっぱり入ってこれないところなんで、めちゃくちゃ。
わかんないですもんね、だって。
わかんないです、わかんないです。
いや、普通に、はい、今自分のその電気屋さんの背取りは、
はい。
スマホを片手に、
はい、
アマゾンのデータ、アマゾンのそのアマゾンというか、商品のバーコードピッて読んで、
はい、
で価格差を見て、
はい、
ああこれ利益出る出ない、あこれやめとこうみたいな、ああじゃあ今日は仕入れられない帰っちゃおうみたいな、
はい、
今日ダメだったなみたいな、そういうイメージなんですけど。
いや僕もでも一番最初ずっとそうでしたけどね。
うん、
うん、まあでもそこが基本であっての積み重ねで、そういったところもあるっていう。
だからワゴンセールの、はい、本当にゴミのような山の中からこう一個一個見つけ出すみたいな、そんなイメージだったんですけど。
ああなるほどなるほど。いやワゴンは逆にあんまりないですね。
ですよね。
そうですそうです。やっぱり通常の棚だったりとか。
ワゴンはダメなんですね。
そうですね、ワゴンほとんど見ないですね。
はあ、
はい、
なるほど。
もうほぼほぼスルーですね。
ワゴン
で置いてある商品の中にも利益が取れる商品とか あるんですけど、
うんうんうん、
例えば500円ぐらい、580円とかのゲームソフトの周辺機器、うんうんが、うん、すごいプレミア価格になってて8000円とかで売れたりとかするような商品も中にはあるんですけど、
うんうん、
まあ、ほとんど、ね、さっきもおっしゃられてましたけど、
うん、
まあ、大体利益取れない商品ばっかりなんで、
うん、取れなかったっていうか、なかった。
そうですね。
だった
っけ、うん、コツとしては、ワゴンを見るコツとしては、そのなんていうんですかね、どこの店舗に行っても、同じ商品がワゴンに載ってると思うんですけど、
うん、
その商品は調べないっていうようにして。
ああなるほどなるほど。
そうです。あれこの商品どこの山田電機に回っても置いてなかったよなっていうやつだけ調べれば大丈夫です。
ああなるほどなるほど。
そうです。
ああなるほど。
それでワゴンで珍しい商品を見つけて、例えばなんていうんですかね、ソニーのボイスレコーダーとかで、
うん、
本当は定価は6900いくらのやつなんですけど、それが2000いくらに下がってて、まあ利益が取れますよと、
うん、
いうような商品もあるんですけど、じゃあそこで2キュッパっていう情報が取れたら、他の店舗に行って、うん、その商品がレジ落ちっていうことが分かるんですよね。
あーなるほど。
そうなんですよ。他の店舗だとそのセールの値札に切り替わってなかったりとかするんで。そうです。
あなるほど、
そういう仕組みになってるんですよ。
あまずそのレジ落ちの探し方はそういうことなんですね。
そうですそうです。
っていうか、
そうですね、基本、一番基本の部分ですね。
あ、はい、まあ、あといろいろね、小倉さんの中に、
はい、
ノウハウはあるんでしょうから、
はい、
この辺のは。
そうですね、そうですね。まあちょっと
公開できないような、
ちょっといろいろあるんですけど、
裏技的なことがあるんですね。
そうですね。まあでもそうですね、店舗もすごいやっぱいいかなとは思うんですけど、うん、まあでも店舗も電脳もどっちでも 稼げるんじゃないのかなと思いますね。ただでもこの、はい、
レジ落ち商品っていうのは私知りませんでした。
あ、本当ですか。
うん、知りませんでした。
いやー、でも
あるんですね。
はい、だいぶお世話になりましたね、レジ落ち商品には、
いや単純に言っちゃえばこれって、はい、まあ、さっきも言いましたけど、その店舗側 の、 その店員さんの、はい、怠慢じゃないですか、
はい、
作業ができなくて、本当はその早くお客さんに、
はいはい、
あのレジ落ちっていうんじゃなくて、ちゃんと値引き商品ですよって売りたいわけな、はい、売りたい商品なわけじゃないですか、
はい、
ねえそれを見つけて入れるっていうのは知らなかったな、
はい、いやそうなんですよ、もうあれっすね。じゃあそういうレジ落ち商品を見つけたら、
うん、
すぐ集めに走るんですけど、それはだって集めるじゃないですか。もう本当
に、ね、
6000円ぐらいのやつが500円レジ落ちして、ね、1本で3000円とか4000円利益取れますみたいな商品だったら集めると思うんですけど、値札が変わってない店舗に行って、
うんうん、
あのレジ通したらこっちは500円になるって分かってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でも店員さんはそのなんていうんですか、ゲームソフトに書いてある値段6000円くらいになると思って解決するんで、
うんうんうん、
めちゃくちゃびっくりするんですよね、大体皆さん。
あ、店員さんが、あれなんて、あれなんて、
店員さんがびっくり
なるほど。
その時のリアクションに困ってきましたね、途中から
、はい、なんでこの人知ってんだろうみたいな。
あ、そうそうそうこっちもちょっと若干合わせて、安いっすねぐらいの、
あ、そこは演技しなくちゃいけない
んです、ね、そこはもう演技しないといけないんで、
やったラッキーみたいな、
は
い、
そうそうそう、あ、これ娘がずっと欲しいって言ってたやつなんですよとかって接客できてラッキーですよぐらい言っとかないと、あ、そうそう、これ500円っすよとかって言っちゃうと、うん、なんでこの人知ってんのってなっちゃうんで、
そうですね、
そうです、そうです、
え、な、本部の人みたいな、
あ、そうそうそうってなっちゃう、そこのリアクションも結構大事ですね。
なるほどね、
はい、それも含めて店舗もやっぱ楽しいですよね。
いや、それは楽しいですよね。それレジ落ち商品を見つけられる、
はい、
目ができたら、
はい、そうですね、そうですね、
そうですよね、
はい、
まあ、今行き回って利益本当に、はい、5、6万なんかすぐ取れちゃいますね、それだ、そんな見つけたら。
そうですね、そうですね。去年、だからスクールで教えてた子とかでも、もともと月商で50万とか100万ぐらいだった子が、
うんうん、
1500万とかまで行ったんですよね。
すごいですね。
そうそうです、もうかなり頑張った子で。
へ、
でも、1日の利益で5万切ることはまずないっていう形で言ってて、今もレジ落ち商品結構、たくさん仕入れしてるみたいですね。
へー、すごいな、レジ落ち商品っていうんだ、そういうのが。
そうなんですよ、
レジ落ち商品せどり、
レジ落ち商品せどりですね。
へー、
まあでもゲームだけじゃなくても家電だったりとか、
はいはいはい、
とかでもたくさんありますし。
あるんですか。
そうですね、楽しいですよね、普通に回ってて。はい。
いや、ちょっと背取り、
はい、
こういう状況になってんですね、今。
あ、そうなんですよ。なんで、今、ライバルというか、僕が参入したのが3年ぐらい前なんで、
うんうん、
その頃からしても、今ってめちゃくちゃ増えてると思うんですよね。
うん。
モノレートユーザーの数見てると、すごいいいのあるじゃないですか、たまに。
うん。
何十人見てます、みたいな。
うん。
あの、ベイブレードとか。ニンテンドースイッチとかも多分そうだと思うんですけど、
うん、
でもそれだけ増えても今でも全然やっぱり電脳でも店舗でも稼げると思うんで、やっぱり、大事なのは情報なのかなっていうところと、
まあ、確かにそうですね、
そうですよね、あとは、
だってこのレジ落ち商品っていう言葉自体知らなかったもん、これ聞いただけでワクワクしてきますね、でもね、
いやもう楽しいですよ、まあね、そうですね、もう集めるだけになってくるんで、
そうですよね、
集めるのとあとはリアクションだけですね。
でもそのレジ落ち商品が、
はい、
複数個持ってるわけじゃないですか。
あ、持ってます、持ってます。
この人もレジ落ち商品しか持ってねえなみたいな。
あ、なんでたまにあのカモフラージュであのトイレットペーパーとか持って、はい、あのお水とか持ってって
実際自分家で使うやつみたいな。
あ、そうです。店員さん厳しそうなところはそうやってカモフラージュしていく。
なるほど。それが一つのコツなんですね。
そうです、そうです。その辺の言い訳というか口実は かなり試行錯誤しましたけどね。
なるほど、なるほど。
はい。なんか。
でもちょっと止められたってことはなかったですか、今までそういう。
あ、もう全然ありますね。
あるんだ。
はい。あるんですけど、そこからが結構見せどころです。
まあ、見せどころなんだ。
はい。
ちなみに、どういうことで止められたんですか？
いや、もうこれ一人一本なんで、って結構言われたりする。
ああ、なるほど。
ところもあるんですけど。
そういう場合どうするんですか？
その辺に歩いてるおじいちゃんおばあちゃんにお願いして、一緒に並んでもらったり。そうですね。あと一番基本的なのは、時間を空けて、レジもう一回並ぶっていうやつなんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
ね、まあ、3回目ぐらいになると、
うん。
もう覚えて、だいぶちょっと店員さんも怒ったりとか、もあるんですけど。はい。
まずその辺に歩いてるおじいちゃんおばあちゃんに頼むっていうことがすごいな。
あ、もう全然。いや、子供3人いるんですけど、っていうふうに言って、一人一個って言われて、一緒に並んでもらえないですかねって言って、
うん。
ありますね。
で、その時なんか、お小遣いあげる、お小遣いっていうか、なんか、あげるんですか？なんか。
いや、そこは僕は渡してなかったですね。なんか渡してるっていう人も聞こえるんですけど、そこはスマイルだけで。
あ、
はい。ありがとうございました、つって。
缶コーヒー一本も渡さないみたいな。
あ、もう渡さないですね。はい。もうスマイルで切り抜けてました。
すげえ。
はい。
やってくれるんですね、おじいちゃんおばあちゃん。
あ、もう全然やってくれますよ。はい、もう、でも普通の主婦の方とかも一緒に並んでもらったりとかもありました。
マジですか？
あります、あります。
すごいな、小倉さん。そこまでやるんだ。
あとは、やっぱり店舗回ってると厳しい店舗と緩い店舗って分かれてくるんですよ。
うんうんうん、うん。
で、緩い店舗で、値段とかも交渉しちゃって、きついところ、きつい店舗の在庫をこっちに引っ張ってもらうってことも結構やってましたね。
ああ、なるほどね。
緩いところの店員さんと、まあ、仲良くなって、詰めてもらい
ました。なるほどね。
ましたし。
なるほどね。あそこのちょっと嫌な店員いるから、こっちの優しそうな店員のところにちょっと行ってこようみたいな。
いや、そうなんですよ。
行ってこようみたいな。
僕も〇〇さんの売り上げに貢献したいんです、とかって言って。はい。これだったらもう何個でも買いますよ、とかって言って、集めてもらうって形ですね。
面白い。
はい。なんで、まあ、その辺はめちゃくちゃ面白いですね、やっぱり。
うーん、
厳しいところはとことん厳しいんで、
うん、
家電とかでも一人一台でお願いしますって言われたりする。
あ、はいはい、
完全に転売っていうのを向こうは理解していて、
はいはいはいはい、
転売嫌いみたいな変な固定、観念というか。
ありますよね、だって、ね、なんだ、年明けのその福袋、はい、で、中国人が、
そうですね、はい。
大量に秋葉原で買ってワゴン車に乗っけて、
はい、
で行き着いたところがなんか民家のところで降ろしてみたいな。
ああ、そうです。
なんかやってましたもん、ニュースでね、そういうの。
ありますあります。あとは、うん、なんかスターバックスの、うん、キーホルダーとか、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか、
うん。
あれもなんかヤンキーみたいなグループの人が夜通しなんかトラック横付けしてでなんか
はい、はい、
発売します、販売しますってなったら、ちょっと柄の悪い兄ちゃんがいっぱい出てきて、
ね、どどどど出てきて
全部買い占めたとか、あるんですけど、うん、なんか、転売って、いい転売と悪い転売があると思う。
うんうん。だからイメージがね。
そうなんですよ。
うん、はいはい。
なんで、そういう、なんていうんですか、みんなが欲しいものを、買い占める系の転売は僕あんまり好きじゃないんですよ。
なるほど。
なんで、ニンテンドスイッチとかも結構品薄の時、
うん、
で、例えば自分の後ろに家族が、並んでて、
うん、
で、あと2台ありますってなって、僕が全部買っちゃったら買えないじゃないですか。そういう場合は1台にしたりとかするんですけど。まあでも、
なるほどね、
そうですね。やっぱそのイメージというか、
うん、
そういうのでやっぱ店員さんも嫌う人もいるんですけど。
なるほどね。じゃあ、小倉さんのポリシーはそこにあると。
そうですね。僕は、いい転売をなるべくやろうかな、まあ。あんまり利益出てない月はもう構わず全部行きますけどね。
ああ、なるほどね。
はい。でも、そこも、なんていうんですかね、ウィンウィンな形で、
うんうん、
転売できるんだったら、一番いいと思うんですよね。
そうですね。結局、店舗側も廃盤商品を大量に抱えちゃって、はい、処分に困ってる。
そうです。
値引きして、
はい、
ね。そういうレジ落ちになってる商品が、あ、この人いっぱい買ってくれるんだってなったらね。
はい。
それは向こうも喜びますもんね。
そうです、そうです。で、店員さんの売り上げも上がりますし、店としてはいらない商品をもう一気にまとめて売ることができるし、
うんうんうんうん、
プラとしては利益がめちゃくちゃ出ますし、っていう形で。
そうですね。
そうですね。なんでやっぱりそのなんていうんですかね、傾向的にはやっぱりおもちゃとか、ゲーム、人気のゲームとかは本当に一人一個って言われることが多いんですけど、まだまだそのなんていうんですかね、あの家電商品とか、特に僕がおすすめなのはホームセンターなんですけど、ホームセンターってなかなかそこまで転売文化が浸透してない
というなるほど、
めっちゃくちゃやりやすいんですよ。
なるほど。
はい。で、誰も見てないような商品とかいっぱいあるんで。
まあ確かにホームセンターのイメージはね、日用大工とか日用品を買いに行くような、なんかイメージですもんね。
そうです、そうです。だからもう本当ライバルいないけど、めちゃくちゃ高回転の商品がいっぱい残ってたりとかするんですよ。廃盤の噴霧器ってわかります？
噴霧器わかります、わかります。
なんか農薬散布するやつなんですけど、
はいはいはいはい、
もう廃盤になってて安くなってたやつがあるんですよ。
はいはいはい。
それを店員さんに、聞いて、これって、100個ぐらいありますって言ったら、何に使うんですかって言われたんですよ。その時僕、いつも、なんか、聞かれた時は、イベントで使うんで、会社で使うんでって言ってたんですけど、噴霧器100個も使うイベントなんてないじゃないですか。もう、みんなで米育てるんですよ、とか。そうです。それでもう、めっちゃ適当なんですけど、まあ、店員さんも、ああ、そういうことですね、とかって言って。
それで納得した店員もすごいな、でもな。
そうです、そうです。大学の時のサークルでとか言って。
うん。
そうですね。まあでもそれで、転売ってバレちゃっても全然大丈夫なんで、むしろそれで
なんか。ホームセンターは別になんかその辺は。
そうなんですよ。
大丈夫な気がしますね。
全然大丈夫。
イメージ的にね。
はい。なんで、それをじゃあ全国から集めてくださいとか言っても。何にもやっぱ言われないですし。
特にホームセンターのね、チェーン店も多いですからね。
そうですね、そうですね。
全国チェーン、全国展開してるホームセンターも多いですからね、今ね。
そうですね、そうですね。
うん、
なんで、ホームセンターでもやっぱり厳しい店舗、もう全然値引き交渉に応じてくれないような店舗もありますし。
はいはいはいはい、はい。
かと思えばもう安くしてくださいって言ったら全部安くしてくれるようなところもあるんで。
へ
ぇー。そこと仲良くなっておいて厳しい店舗のやつも、値引きした形で集めてもらうっていうのが一番、良かったですかね。
なるほど、なるほど。
はい、
こちらの関東に来てから、東京に来てからそのホームセンターはどっか行ったことあるんですか？
あ、そうですね。まあ、仕入れツアーで行ったぐらいですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあでも東京でも仕入れできる店舗あるんですよね。何でしたっけ？
ホームセンター？
ホームセンターですね。どこでしたっけ？オリンピック。
あ、オリンピック、はいはいはい、ありますね。
とか、あと島中ホームズ、
島中、はいはいはい、
いいですし、あともう一つ、すごいマニアックなホームセンターあったんですけど、ジョイなんとか、
ジョイフルホンダ、
ジョイフルホンダもできます、
うん、はいはいはい、
いうふうに聞いてますね、そのコンサル生からなんですけど。
うーん、
何だったかな、もう一つ、
ね、関東にあるのは、
はい、ユニティじゃない、
ユニディです。ユニディ。
ユニディめちゃくちゃ良かったんですよ。仕入れツアーで行って。電気カーペットが廃盤になってて、それ、1個5000円ぐらい利益出たんですけど、全部取り寄せで30個ぐらい確か集まったはずですね。全部コンサル生に渡したんですけど。
あとこっちはあるのはビバホームとかだな。
ああ、ビバホームですね、
うん。
ビバホームも電球とかがたまに安くなってたり、
ね。なるほど。
全然違うんですけど、やっぱり島中が僕はおすすめですかね、関東だと。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
島中、あと、関東にあるホームセンター
とか。まあでも、デイ2とか、あと、ジャンボ園長とか。
あ、ジャンボ園長ありますね。
はい。ジャンボ園長でも、キャンプ用品とか結構仕入れたりしましたね、僕。
はいはいはいはいはい。
はい。で、ジャンボ園長って聞いても多分知らない人の方が多いと思うんですよ。
と思いますね。
そうです。ということは、それだけライバルが増えづらいですし、自分のお得意さんというか、何ですか、担当の店員さんとかを見つけてしまって、もう廃盤の商品の情報を流してくださいっていうので、
はいはいはい、
であとはもう LINE とか、まあ、メールとか電話で値段交渉して、いくらだったら申し上げますよっていうので、
はいはいはい、
やるのが一番効率がいいかなと、
ね。なるほどね。なるほど、なるほど。
はい。やっぱりヤマダ電機とか、ビッグカメラ、ヨドバシ、だって、なんていうんですかね、もうセドリの歴史って結構長いと思うんですよね。
はいはいはいはい。
ブックオフに始まりだと思うんですけど。
はいはいはいはい、はい。
やっぱ有名すぎる店舗っていうのは、なんていうんですかね、初心者からすると、まあちょっと難しい いのかなっていう。当然やっぱりプロのセドラーの人たち、もうね、普通に来てますし、
うん、
あの、店員さんとも仲良くって、台湾商品が表に出てこない店舗とかもあったりとかすると思うので、
ね、
それよりは僕がおすすめなのは、やっぱり店舗から始めるんであれば、すごい田舎の方に行って、店員さんも優しいところで、始めていくのがいいですね。
ああ。
思いますね。
なるほど、なるほど。それがホームセンターだと。
あ、そうですね。ホームセンターだとさらにいいと思いますね。
ね。確かに田舎に行くほど、はい、店舗面積の大きい、
はい。
店舗って結構あるんで。
あ、ありますね。
うん。
やっぱりホームセンターは、古くからあるホームセンターの方がやっぱりいいですね。
老舗みたいな。
そうですね。やっぱり古くからあるっていうことは、例えば10年前のストーブとか。
はいはいはい。
あとは、工具とかも僕結構仕入れたりするんですけど。
おお。
インパクトドライバーとか。
はいはいはい。充電ドライバーとか。
あ、そうですそうです。ああいうのも。マキタとか。
マキタとか。両備とか。
両備とか結構回転いいやつあるんで。
ああいうのも、結構いけるんですか？
あ、もう全然いけますね。
へ
え。で、モノレート見ると、
うん、
生産年月日とか結構出るじゃないですか。
あ、出ますね。
で、あれが2008年のやつとか、
はいはいはいはい、
かなり古いやつがたまにあったりするんですよ。
ほうほうほうほう。
で、Amazon でもかなり回転悪くて、3ヶ月に3回とかしか売れてなかったりとかするんですけど、
うん、
お店からすると、要はそれだけ10年も昔の、工具、インパクトドライバーがまだあるってことはもう相当早く売りたいってことじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんでもう半額以下とかにしてくれたりとかしますけどね。
へー。あ、それは、直接交渉するんですか？もっと値引いてくださいよみたいな。
あ、そうですね。直接交渉するんですけど。これっていつぐらいから置いてるやつですかって言ったら、
うん。
あれですね。これ僕が入社したぐらいの時からずっとありますね。そうですね。相手に、古くから残ってるっていうことを、認識させること
は、うん、させると。
はい、はい。ですよねって言って。
ですよね。
古いですよねって言って、
うん。
そうですね。で、もしあれだったら、これちょっと安くしてもらえたら、あるやつ全部買っていくんですけど、って言ったら、向こうもやっぱ嬉しいじゃないですか。
嬉しいですよね。全部買ってくれるのこの人みたいな。
そうです、そうです。これもずっとあったやつなのに、全部買ってくれるのぐらいの感じになってくれるんで。
ね、向こうだったら在庫処理になるしね。
そうです、そうです、そうです。
10年も寝かせた商品が、今日の1日で全部なくなるってなったらね。
そうです、そうです、そうです。
店長どうしましょうみたいな。
そうです、そうです。もう意外にいい店長だったら、
うん、
もうガツンと下げてくれたりとかもしますし。
あ、なるほどね。
そうですね。で、下げてくれた商品っていうのはもう全部リスト化して、残しておくんですよね、うん。
あ、なるほど。
はい。
次の、機会に生かすと。
そうです、そうです。
なるほど。
在庫なくなったら、まあその時はあれですね、工事現場で働いてるんですけどっていうキャラ設定で行くんですけど、うん、
はいはいはいはい、
そうです。アルバイトの子にインパクトドライバー持たせて、はいはい、ラックの組み立てとかで使うんですとかっていう風な形で言って、
うん、
で、アマゾンで売り切れたら、
うん、
次また10個追加でお願いできませんかっていうので取り寄せとかしてもらうんですけど、まあじゃあ前5個仕入れさせてもらったんで、
うん、
10個まとめてだったらもうちょっと安くなりますみたいな交渉の仕方でも大丈夫ですし、
うん、
そうですね。
なるほど。面白いですね。
そうですね。もう何でも仕入れようとしてましたね。一回草刈り機とか仕入れようと思ったんですけど。
草刈り機。
はい。もうちょっとでかすぎて、FBA に入れれなかったんでやめましたけどね。配送料がちょっと高すぎるんで。
うん。
うん、そうですね。まあでもホームセンターは本当楽しいと思いますね。
なるほど、なるほど。
はい。今でもその、おもちゃジャンル、CD、DVD、ゲームソフトとか家電とかも全然いけると思うんですけどね。もし、初心者で今から始めるってなるんであれば、やっぱりこの、地元のホームセンターとか結構回ってみると、じゃないのかなと思いますね。
なるほど。
やっぱライバルが少ないですしね。
はいはいはいはい、はい。
そこがいいかなと思いますね。
なるほど、なるほど。
3年ぐらい前だと、例えばこの商品、仮面ライダーのベルトを仕入れるだけでも、
うん、
月収で100万いきますみたいな時代があったらしいんですけど、
うんうんうん、
まあ、その参入者の 割合の方が大きいんで、なんていうんですか、売れ行きよりも値段が下がっていく方がやっぱり早いって感じるんですよね。3年前だったら利益取れてたんだけどな、今は出品者数の増え方がやっぱり早いんで、値段の方が先に落ちちゃうっていうのがやっぱ多いっていうふうに思うんですよね。なんで、初心者の人が転売を今から始めるんであれば、まずその人が行かない店舗だったりとか、まあさっきの電脳の話じゃないですけど、
うん、
まあ中古をメルカリで仕入れて、販売するとか、
はいはいはいはい、
なんていうんですかね、ライバルが増えないところでやっていくっていうのは再現性が一番高いのかもしれないですね。っていうのは感じますね。
すごいですね。
はい、いやいや、もうでも最初の頃はもうずっと車に乗って回ってましたね。山奥の方回って修行してましたね。
山奥、はい、なるほどなるほど、
はい、ノートパソコン積んで、あとはプリンターも積んで、
はいはいはいはい、はい、
あれですね、朝の8時から夜中の2時ぐらいまで仕入れをして、そこからファミリーマートで、当時ハコブーンっていう配送サービスが、
はいはいはい、
はい、
そう
です。で、あれですね、夜中コンビニの明かりでプリンターラベルも印刷して、
なるほどなるほど、
で段ボールに詰めて送ってましたね。6箱とか持って、めっちゃ嫌そうな顔されましたけど、こんな夜中に6箱も持ってくんじゃねえよみたいな感じで見られてたんです。
まあ見ますよね。
それは僕が多分逆の立場でも絶対見てみて、うん、そう思ったんですけど、
うん、ね、
そんな、うん、こともやってましたね最初は。はい、まあでも楽しい、楽しいですけどね、店舗
ですよね。
はい、
素晴らしい。
はい。そして今に至るっていうところ
。なるほど、なるほど。
はい。
はい、はい。いや、でも、小倉さん、
はい。はい。
ちょっと、一世取りのイメージが、ちょっと、はい。変わりましたね、でもね。
ああ、本当ですか。
いや、
よかったです。
はい、はい、はい。もう、私が始めた頃って、本の世取りだったんで、
はい。
でそこから、CD、DVD に行ったり、
はい。
家電に行ったりって感じだったんで、もう、はい、本のイメージがずっと強かったんですよね。
ああ、やっぱそうですよね。
うん。なんで、ちょっともうブックオフはもう無理だろうな、みたいな。
ああ。
うん。で、家電も、剥離だし、これは無理だろうな、っていう、ちょっと、
はい。
あんまり、こう、稼げるイメージがつかなかったんですけど、
はい。
なるほどと思いました、今日、聞いて。
ああ、本当ですか、本当ですか。
うん。
よかったです。
はい、いえいえいえ。はい。楽しい。楽しいお話が聞けてよかったです。
ああ、ありがとうございます。そう。
はい。
はい。
で、はい、時間になったので、
あ、はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、わかりました。
はい。
あれですね、立花進さんっていう方を紹介させていただきたいんです
けど。はい。はい。
ネット上ではアッスーさんと呼ばれてる方で、
はいはいはいはい、
僕が店舗セドリを始めるときに、アッスーさんの YouTube を見て勉強してたんですよ。最初全く知識がなかったときに、
はいはい、なるほどなるほど、
はい、見てたんですけど、今はなんですかね、東京に出てきてセドリの懇親会だったりとかでよく会うようになってきまして、で最近もすごく仲良くさせていただいている先輩の方なんですけど、もうぜひ、はい、ぜひお願いしますっていうことで。
わかりました。
はい。今日連絡もらいましたんで。
わかりました。
はい。
来週は、はい、立花さんを、
はい、
お招きしてお届けしたいと思います。
はい。
はい。はい、では、小倉さんから立花さんにメッセージお願いいたします。
はい。また、蹴飛ばし屋チャンピオン行きましょうって言っといてください。
蹴飛ばし屋チャンピオン。
はい。馬肉の店なんですけど、
ああ、そうなんですね。
はい、大阪でめちゃくちゃうまいとこあるんですよ。
は
あ
は
あ、でそこ行こう行こうって言って、もう結構半年以上経っちゃったんで。
なるほど。
はい。
じゃあ、蹴飛ばし屋チャンピオンに行きましょう。
そうですね。それでお願いします。
わかりました。
はい。
お伝えしておきます。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また物販の、イベントの時は、
はい、
参加していただいて、ちょっとご挨拶させてください。
わかりました。こちらこそよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
はい。
はい。今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。
はい。はい。 小村さん、ありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
はい。
はい。
またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
このラジオってあれですよね、物販のコミュニティに入られている方しか聞けない。
そうです。
そうですよね。わかりました。了解。はい。はい、じゃあ今後ともよろしく
お願いします。
はい、失礼いたします。
失礼します。